こんにちは、桜木彩乃です。ウェルビーイングの今日はあなたから始まります。このチャンネルでは不安は友達、悩みはギフト、大人になったら楽に生きようをテーマに、ウェルビーでヘルシーに生きるヒントをお届けしております。いかがお過ごしでしょうか。今日のお話はですね、日常を楽しめる人、同じ毎日に嫌気がさしてる人の違いっていうお話です。同じように平日5日間通勤していたとしても、毎日毎日主婦業をやっていたとしても、昨日と似たような今日を送っている人だったとしても、日常を楽しめてる人と、同じ毎日にもう飽きた、嫌だ、早く逃げ出したいって思っている人の差が出ます。で、その差は何なんだろうっていうところを考えた結果、一つ答えが見えてきましたので、今日はそんなお話をシェアさせてください。早速結論いきたいと思います。どんな違いがあるか。日常を楽しめてる人、同じ毎日に嫌気がさしている人、それはですね、その人本人が心の中で思ってる言葉の主語が自分であるかどうかです。私はから始まっている言葉を自分の心の中でつぶやけているか、そしてそれがつながって自分の毎日の行動につながっているかどうかの違いだと思っています。で、これなんかすっごい今ややこしいことを言っちゃったんですけども、シンプルに言うと、子供見てたら分かりやすいかなと思います。周りに小さいお子さんがいらっしゃらなかったら、自分の子供時代を思い出していただけたらなぁなんて思うんですよ。私はこれがやりたい、私はこれが好きだ、私はこの習い事がとっても楽しい、私はこれができるようになりたいっていう風に、私はから始まる言葉が日常の中にあると、気持ち前のめりになりながらでも主体的に考えて、主体的に動いて、感情がついてきて、今日という一日、人生の中でとても大切な思い出の一日になると思うんですね。でも主語が私はじゃない場合、ちっちゃい頃思い出してみてください。お母さんがスイミング習えって言ったからやってる、お父さんに言われてこの勉強しといた方がいいぞって言われたから勉強してる、みんながやってるから私もやってる、クラスの友達全員が学校に行ってるから私も行ってる、そんな風に自分の心の中から出てくる言葉が、主語が自分じゃない時って大体自分の感情ついていっていない時なんですね。誰かに言われたから、他の人もやってるから、そんな風に自分の感情とは関係なくやらざるを得ないからやっているっていうこと。これが私たちの今日という日常が楽しくなくなってしまう過程の一つにあるんですよね。楽しい時って、その何でしょうね、全てのことがうまくいっている時が楽しいだけじゃないじゃないですか。あなたはどんな習い事やってましたかね。なんかいろんなことされてる方の方が多そうみたいなイメージがあるんですけど、まあ定番といってはピアノとかダンスとかお習字とかスイミング、このあたりが私の世代だと鉄板だったんですね。あと英語とかもありますよね。で、私ももう今言ったやつ全部やってたことがあって、スイミングはやれって言われる前からもう関係なく行くしかないっていう、行くっていう選択しかなかったですよね。泳げないとまずいから、とりあえず行きたくないとか、そういうの関係なく行ってくださいって感じだったので、感情マジでなかったです。感情ついててなかったですね。で、ピアノは初めは楽しくって、途中からこの曲は楽しいけどこの指の体操系は嫌だなとか、楽譜がどんどんどんどん真っ暗になってきたら嫌だなとか、音符だらけになってきてシャープが5つとかつき始めたら嫌だな、フラット3つとか勘弁してってなって、どんどんどんどん嫌になったなーっていう記憶があるんですね。でも親がやれって言うから、ピアノの先生がもうちょっと頑張りましょうって言うからやっていた。最後の方は自分の感情がなかったんですね。でも習字とかダンスは楽しくって、もっと行きたいなとか、周りの人よりかも下手だし そんなに特別うまいっていう人間じゃないし、なんなら運動神経とかも悪いから、ダンス行ったとしても私はセンターポジション狙えない。でも楽しい、楽しい、音に合わせて体を表現するのが楽しい、嬉しい、幸せだから、もっと行きたい、これ感情が乗ってますね。乗ってるものと乗ってないもの、私はやりたい、私は行きたいって思って自分が主語になっているものとそうじゃないものの違い、これは歴然としているわけだったんですよ。これは大人になっても一緒だなって思うところがたくさんあります。例えば毎日毎日やる仕事って最低限一つや二つ、三つや四つあると思うんですよね。歯磨きするとかもそうですし、私は一応娘がいるので、私がご飯を作って一緒に食べます。で片付けをして、で私は夜洗濯するのが好きな人なんですね。夜洗って干して、で朝そのまま干しっぱで一日過ごしてっていうようなことをするのが好きで、朝やること一個減ったらラッキーって思っちゃうタイプなんですね。なのでそこまで私は毎日のルーティーンの中であります。で気力が残ってたら洗い物も頑張ってやって、もう気力が残ってたらっていう時点で私の何でしょうね、主婦レベルがお分かりになるかと思うんですけど、そこまで頑張んない人ですね。そのくらいです。私はやりたいとか、私はこれをするために生まれてきたなんて何も感じない部分が一日の中でもちろんあります。それをもう思ってしまったら辛くなっちゃう時があるから、あんまり感じないようにしてる部分でもあります。淡々としていて、誰かに特別称賛されることもなければ、誰かに特別もうありがとうありがとうありがとうって言われ続けるような、そういうことではないですよね、家事って。もちろん素敵なお家だったら毎日称賛されて毎日感謝されてるっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、うちは違います残念ながらうちは違います。そんなに褒められないです。でもそのことに対して悲しいなとか惨めだなとか、私ってこれやる意味あるのかなとか、価値のない人間かもしれないっていうふうに、自分のそのやっていることが悲しくなって、今日という日常が楽しめない、なんかもう毎日毎日同じすぎて飽きてきた、私いい加減こういう生活やめたい、仕事とかもそうですよね。毎日同じ事務処理やっていて、毎日同じルーティンやっていて、電話が鳴ったら電話出て、んでなんか書類の報告して、もう本当に嫌気がさしてる、飽きてきたっていうことあるかもしれないです。感情が乗らなさすぎて辛いっていう日常がそこにはあるかもしれないです。でもここでですね、一個一個の動作に主語がなくってもいいんですよ。一個一個の動作に主語がなくてもいいっていうのはどういうことかというと、さっきは私はダンスもっとやりたい、私は習字もっとやりたい、でも私は実はピアノはもうやりたくない、私はこれはもうやりたくない、スイミングはお母さんにやれって言われたからやってるけど本当は私はやりたくない、その主語がついてくる気持ち、感情、心っていうところにフォーカスして、それに合った行動を取れたら一番いいんですけども、そうなれなくっても実はいいんですよ。だって私は洗い物がやりたい、私は洗い物がやりたくてたまらない、もう私は洗濯物が大好きで、洗濯物が好きでたまらないから洗濯物をするために生まれてきたんだっていうことってあんまりなくって、それよりももっともっと別のところにやりたいとか好きっていう場所はあると思うんですよね。もちろん中には家事マニアの方とかプロの方もいらっしゃいます、一概には言えないです。でも私の場合はそうで、洗い物するために生まれてきたって思ったことは一回もなくって、洗濯物するために私は今日も生かされているなんて思ったことはなくって、別の何かをするために今日も生かされていて、でもその中で生かされているからには生活っていうものがあって、食事作ったり洗い物したり洗濯物干したり片付けたりするっていうことがついてくる。この毎日毎日同じじゃんっていうことに嫌気がさしてしまうのは簡単に起こりうることなんですね。主語が違うから、逆に言うと周りの人に怒られたくないからとか、自分だけ踏み外したくないからとか、後々誰かに責められるのが嫌だから今目の前のことをするってなると、もっと感情が乗らなくなってしまうかなって思ってます。 その時にですね、やった方がいいかなって思うのが、その家事なら家事、事務作業なら事務作業、サポート作業で自分が主役じゃない作業だったら、それを全部まとめて、私は自分のためにやっている、私は今自分に必要なことをやっている、私は今自分の人生を生きている、そうやって心の中で言ってあげる。そうすると、どれだけ評価されてない作業だったとしても、どれだけ周りと比べて日の目を見ることなく、フォーカスされることなく、すごいねって評価されることもないようなことだったとしても、自分に必要だからやっている、そう確信できると、毎日っていうのは今日の日常心地いいなとか、今日も日常が遅れて嬉しいなって変わっていくんじゃないかなって思ってる人間です。例えば私は、もう本当に何度も言って聞き飽きたかもしれないんですけど、洗い物苦手なんですね。そう、やり始めたらできるんですけど、それまでが苦手なんですよ。あー溜まってる、あーもう嫌だなーとか、でも食洗機のなんか配線がつながらなかったから、うち食洗機置けなくってみたいな、そんな残念な状況だったんですけど、その洗い物っていうものを私はできればやりたくないって思ってました。できればやりたくないし、なんだろうな、誰かにまた洗い物やってないじゃんって言われるのが嫌だし、なんかもうママ家事サボってるねって言われたくないからやるっていうこともあります。でもちろん自分自身でもやっぱり片付いたお部屋が気持ちいいからやりたいっていう気持ちもあります。でも私は水洗い、この洗い物をするために生まれてきた人間ではないと思ってます。でもそんな時でもやっぱり自分のこの日常っていうのが愛おしくあってほしいなって思う時に、自分の心の中で言うようにしてるんですね。今日という一日を普通に怪我なく病気なく生きることができているのは本当にありがたいことであって、このありがたいことを確かめるために私は今洗い物してるって思ってもいいと思ってますし、あとは自分がこうやってお母さん業をやってること、昔憧れてたじゃんこのお母さん業をやるっていうことが、自分が結婚して子供を産むっていうこと憧れてたじゃん、その頃の自分からしたら、なんかありがとうって言ってくれる未来を生きてるんだよな、そうだよな、私は自分のために家事しよう、自分を喜ばせるために家事しようっていう風に、自分は、私は自分のために今目の前のことをやっているっていう確信、それだけでも、いやだなめんどくさいな、もうほんと今日飽きたわっていう気持ちが遠ざかっていって、今日という日常も本当に楽しもう、大事にしようって思えていくんじゃないかなって思っています。仕事も一緒だと思います。コツコツコツコツ毎日同じことっていうものが必要とされること、求められている仕事の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、もしかしたら私は自分のために仕事をしている、私は自分を喜ばせたくて今働いているだったり、私は、よくわかんないけど巡り巡って誰かのために、誰かの幸せにつながっていくことを生むための今この仕事をやっているっていう確信でもいいと思うんですよね。目の前のことが淡々としすぎてつまらないってなるかもしれないです。でもそこは自分の腕の見せ所ですよ。自分の感情一つ、思い一つで、私たちは今日という一日を特別にすることができます。ということで今日はこんなお話でございました。最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございます。今日もお互い自分の一日は自分で作っていきましょう。おしまい。